一咕噜白的羊，一大缸啊啊哇，乌红色裤子，几大啊啷个，卡姆伊玛乌西里卡，啊呀，
可惜呢。伊朗克拉夫特，おはようございます。2012年4月8日、FM 二風谷放送、愛称 FM ピパウシ、第132回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の二部隊の様子ですけれども、雪がちらちらと降っております。実は今日4月8日はですね、FM ピパウシが開局して丸11年目にあたります。アイヌ語で4月は、シキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日のニュースは何といってもこのスタジオにたくさんの修学旅行生の台湾からの修学旅行生の方々が訪れていることじゃないかと思いますが、はい、いつも通り、新聞の記事からお伝えしていきたいと思います。一つ目のニュースは3月15日付北海道新聞より、同有形文化財新たに2件。北海道教育委員会は14日同文化財保護審議会の答申を受け、江別市の大浅山遺跡出土の土偶2点と日高管内ビラトリ町の二風谷遺跡群出土品123点を同指定有形文化財に指定することを決めた。土偶は1985年江別市教委の発掘調査で出土した。二風谷遺跡群出土品は本州や中国大陸から伝えられた陶磁器や植物の繊維を剥がす鉄製の道具、装身具に使用されたガラス玉などの生活用具が中心で、アイヌ民族が使用していたと思われる。アイヌ民族が作ったとみられる動物の骨や角を使った森頭なども37点ある。北海道埋蔵文化財センターが1983年から85年に調査した際に、同遺跡群の墓などから出土し、地層などから15から17世紀のものと推定される。当時のアイヌ民族の生活実態を示す資料がこれだけまとまって出土したのは非常に重要という。同指定有形文化財はこの2件を含めて計150件となる。2つ目のニュースは、今紹介した有形文化財の指定に携わったビラトリ町教育委員会学芸員森岡健二さんが北海道新聞3月20日付の記事で紹介されていたので、その記事を紹介します。ビラトリ町内の二風谷遺跡群から出土したアイヌ民族の生活用具123点が今月中旬、同指定有形文化財に指定された。ビラトリ町教委学芸員として昨夏から指定に向けて準備を積み重ね、アイヌ民族の交易がわかる漆器や現代にも技術が受け継がれている工芸品など貴重なものばかりと喜ぶ。札幌市出身、小学生時代から宝探しのようという遺跡調査に興味を持った。北海道埋蔵文化財センター職員を経て1993年からビラトリ町教委職員に。古いものこそ今をどう生きるべきか未来の方向性を示してくれる、それを説明し語り合うことが喜びと考古学の魅力を語る。子どもたちに地元の歴史に興味を持ってもらおうと教育活動にも力を入れる。町内から考古学者が誕生することが今の夢だ。3つ目の記事は3月18日付北海道新聞より、廟山のアイヌ風俗画3点。1860年代の干しアワビ作りなど生き生き。 幕末から明治初期にかけてアイヌ民族の風俗画を描いた平沢廟山の未発表の絵3点がロシア・サンクトペテルブルクの国立博物館に保管されていることが17日分かった。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の職員らが2月下旬に現地で確認した。アイヌ民族が星アワビを作る様子などが描かれ、専門家はいずれも一級の資料価値があると話している。保管されていたのはロシア科学アカデミー人類学民族学博物館、同機構が同博物館所蔵のアイヌ関係資料の移動展を新年度中に同内外で計画しており、展示する資料を探しに訪れ同館で見つけた。メンバーは同機構の秋野茂樹事業課長のほか、北大アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和教授ら4人。3点の絵は普段展示されておらず、同博物館の倉庫に保管してあった。それぞれ1、星アワビを作る様子、2、屋内で汁物を作ったり食事をしている様子、3、冬の主演が人物の表情を豊かに生き生きと描かれている。佐々木教授は全く知られていない作品でどれも一級資料とした上で、アイヌ民族が星アワビを作っている様子は文書で確認されていたが絵に描かれているのは初めてと指摘。さらに星アワビは江戸時代の主要輸出品の俵物で、長崎を経由し中国に送られた。アイヌ民族の史跡の実態解明につながると分析する。佐々木教授によると、使用している絵の具などから1860年代に描かれたものと推測され、絵の押印や筆致などから廟山のもので間違いないという。1と2は押印があり、3は直筆のサインのほか、辰、冬日、我の記述もある。辰年の冬の作品という意味で、辰年だった1868年明治元年の作品と推測できるという。ロシアに渡った経緯は不明だが、幕末に函館の外国人居留地に居住した外国人が購入して持ち帰り、欧州の骨董市などを通じて博物館に渡ったことなどが考えられるという。アイヌ民族を描いた絵に詳しい同立近代美術館の五十嵐里美主任学芸員は、3点は廟山の作品に間違いない、主演の作品は署名もあり年代も特定できる、これまでに見つかった作品との関連やロシアなど海外に渡ったルートの解明につながる可能性があると話している。ちなみに平沢廟山は1822年から76年南部藩大挟間市出身で、函館に住み絵馬を描く仕事をしながら十勝や日高にも足を運び、アイヌ民族と生活を共にして暮らしぶりを描いた。4つ目の記事は、先月紹介した映画カムイと生きるに主演された浦川春蔵さんを取り上げた3月28日付北海道新聞人欄です。浦川春蔵さん、たくさんの人のおかげで映画が完成した。多くの人に見てほしい。首都圏のアイヌ民族の中心的存在の一人、半生を描いたドキュメンタリー映画カムイと生きる小松秀樹監督が完成した。出身地の日高管内浦川町で3月上旬公開されたのを皮切りに、札幌や帯広、東京など道内外で順次公開される。アイヌ文化の伝承の場にと、千葉県君津市内に2005年住宅兼用の集会所と広場カムイミンタラ、アイヌ語で神々の遊ぶ庭の意味を解説した。映画ではそこに地域住民や国外の先住民族を招き、カムイの実、神への祈りをはじめ、ウポポやリムセ、歌や踊りなどを楽しむ様子が紹介されている。アイヌの文化には自然を敬う思いや倫理観が込められている。文化を守り、心の畑を耕していくことが大切。心の畑を耕すは浦川さんの口癖だ。豊かなあごひげを蓄えた人懐っこい映画は印象深い。映画のナレーションは甥の俳優宇梶隆さんが担当。宇梶さんはアイヌとしてではなく、一人の男としておじを尊敬している 手伝いがしたかった。と述べている。東日本大震災の後、被災地を3回訪れ、伝統料理を振る舞った。初めて食べる味と喜ぶ被災者の顔が忘れられない。1983年、45歳の時に土建業の仕事を求めて上京。苦労を共にした妻は10年前に他界した。現在73歳。本日最後の記事は、以前に訃報をお伝えした秋部今吉さんを取り上げた記事です。人間味あふれた絵描し。3月31日付、北海道新聞より。8年前に今吉さんと初めて会った阿寒湖畔のそば店でのことが忘れられない。雷神が地上で美人に会い、ビビッと来てな。語り始めたのは、今吉さん流の人類、失礼しました。人類誕生物語だった。話に興が乗ると、突然ガバッと立ち上がり、蕎麦を食べていた割り箸を刀のように振り回した。神を演じたのだ。劇が終わると、店内は拍手に包まれた。阿寒川中流の下から村、現釧路市阿寒町、阿久別生まれ。戦後は木彫り師として働いたが生活は苦しく、全国を歩きながら掘っては売った。その後、阿寒湖畔の先代絵家師、山本佐助氏と共に、民族運動の先頭に立ち、アイヌ民族文化の保存、伝承と観光振興が両立する道を探った。特に劇団、阿寒湖ユーカラ座を設立し、ユーカラ劇の育成や、パリ公演の実現に尽力した功績は大きい。コタンの劇場で、夏はマイヤ、ハマリ役の魔王を演じていた。晩年はコタンの絵歌手として敬われ、あらゆる祭りで祭司を務めた。死者たちは宇宙の懐で休んでいる。夜は星を見て宇宙と地球を思う。人類が地球を壊さなきゃいいが。木の葉を手で丸めると、いろんな形を見せて彫刻のヒントになる。自然が俺の先生だ。今吉さんの話は空想っぽい面もあったが、先祖から伝わった真実の要素もあり、示唆に富むものだった。人を喜ばせることが生きがいで、仕事が一段落すると必ず冗談を言い、周囲を笑わせた。今吉ファンは多く、特に女性にはモテた。子供のように純粋で、神のようにも見え、それでいて人間臭かった今吉さん。今でも無性に会いたくなる。以上が本日の記事ですが、四郎さんコメントお願いします。
はい、二豚に遺跡から出土した123点がですね、北海道の有形文化財に指定されたというニュースありましたけど、
はい、
これは非常にいいニュースだなと。そして、有形文化財に指定されたことによって、そのアイヌ文化期の資料がですね、猿川歴史館で見ることができると、これは非常にいいことだなと思っております。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。本日のテーマはですね、今日4月8日というのは、実は FM ピパウシが開局して丸11年という記念すべき節目なんですね。ですから11年目なんです。2001年の4月8日開局ということですので、はい、それでは今日は私ほか3名の方いますので、順番に自己紹介をまずしていただきます。はい、どうぞ。
あ、二豚に在住の京也です。よろしくお願いします。
はい、引き続き千石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、ミキサーとしてお邪魔しております、アラです。よろしくお願いします。
はい、この4人でですね、このワイワイガイガイを進めてまいりますが、まずこのラジオというあのメディアですよね。で、この、FM ピパウシというのは、ミニ FM ラジオ局でして、実はアンテナから100メーターぐらいしか電波を飛ばせない。
残念です。
あの、総務省の、あの許可を得ずして飛ばすことができる、まあ、なんちゅうんでしょうか、最低の範囲という、そういうラジオなんですね。まあ、しかし、あの、神戸市にあります FMYY と同時放送してますから、FMYY はちゃんと地域 FM ラジオですから、半径3、4キロ、うん、そして何万人という方が、聴取可能者として神戸でね聞いてる方はどのぐらいかちょっとわかりませんけど、まあそういう意味であのミニ FM ではあるけれども神戸のラジオ局を介して地域 FM ということでもやってる、そういうことがこの実は FM ピパウシなんですね。で、まああの話としてはですね、ラジオっていうのはどういうような役割を持ってるかって一般論で結構なんですけども、まああの京谷さんも以前に、インタビューコーナーで出ていただいたり、
はい、
何回かお手伝いいただいてるんですけど、まああと学生の頃にラジオどういうふうに聞いたとかその辺も含めてですね、はい、ちょっとみんなで話していきたいと思います。まずどうぞ京谷さん。
はい、実は中学生の頃に英語をちょっと6時ぐらいからやろうと思って早起きして、うん、そのラジオ講座を聞いたりしてたんですけども、
チャレンジしますよね、
はい、
必ず一度
一度はみんな
成果どうでした？
早起きっていうのがちょっとネックになって、でもそれを続けてたらもしかしたら今喋れたかもって後悔があります
なるほど。
はい
はい、中はですね、あの祖母がよくラジオであの台所で仕事しながらラジオを聞いてたんですけど、人生相談とかですね、よく聞いて、それを一緒に後ろで聞いてるみたいな思い出がありますね。
何歳ぐらいの頃ですか？
小学生ぐらいの時ですかね。はい。何か何かやりながら、あと、お店もやってたんですけど、お店の方にもラジオが常に流れてて、
なるほど。
うん、あの、なんか手を離しながら聞けるっていうのが、ラジオの一番いいところかなと思いますね。
で、そのおばあさんまだ健在ですか？
あ、元気で、元気で、はい、
じゃまだお店もやってらっしゃる。
お店はもうだいぶ前に辞めてしまったんですけど、はい、
どんなお店でやられてた？
あ、金物屋をやってました。はい、
なるほど、はい、じゃあ釘とかそういうの売ってるんですか？
鍋とかね、そういうのを売ってましたね。はい、
はい、
あ、そうですね、僕は小学校とか中学校の時にやっぱり深夜ラジオを聞いてたんですよ。部屋にテレビがなかったんで、で、そう、唯一あったのは、ラジカセ、カセットのデッキがあって、で、そこから、まあなんかあるかなと思って聞き始めたのが最初で、で、夕方の番組とかやっぱり深夜ラジオをよく聞いてて、面白いなぁと思いながら、毎朝、学生の時朝、こう、眠い目をこすりながら行ってますけど。
いや、私もね、ラジオってちゃんと聞いてなかったんだよね、高校の時とか。うん、仲間っていうか、同級生がオールナイトニッポンとかさ、そういうやつをよく聞いてて、なんか話題になるんだけど、それについていけなくてね、聞いてないもんだからさ。だから、まあ私の場合、ラジオっていうのは、今でしたら、その車を運転しながらね、
うん、聞きますね。うん、
聞いているんですよ。だから、で今ね、FM はすごい 音質がいいんだよね、やっぱりね。あの車のカーラジオでも。やっぱり AM はね、ちょっと音質は落ちます
ね。ちょっとなんかね、ノイズというか、うん、でもこう、音質の悪い感じもまたあったかくて好きなんですね。
だから私はどちらかっていうと、やっぱり FM の AirG とかね、そういうの聞いて、その音楽とかね、聞いて、うんうん、あと NHK はよく聞いてますわ、第一放送とかね。
第一放送、
うん、ニュースね、ニュース聞けばいい。
第2放送で、いろんな外国語を聞くの好きなんですけど、はい、全く意味わかんないポルトガル語ニュースとかかけて、そう、ふんふんとか言ったら、全然全く意味わかってないです。大体あれな、いろんな外国語を同じニュースだと思うんですけどね、うん、中国語とか韓国語とか。何回も流すので、
じゃあどれか一つ分かれば、まあ、違う言葉で言っててもあ、これさっき言ってやつだなっていう、うん、
かなみたいな、時々日本人のこう喋っているこう、ね、記事が取り上げられたりとかするので、
うん、
面白いですね、
うん、そういう使い方もあるんですよ、第二放送で、
はい、
だって私もね、まあ、第二放送たまに聞いた時ロシア語ってあるでしょ、ロシアの講座とか、はい、であれ聞いてね、なんだダダとかさ、そんなやつ、あ、そうだそうだっていう、ね、そんないくつかね、
うんうん、
その会話から覚えたのがあったけど、でも、隣の町でありながらね、あ、町じゃない、隣の国なのに、うん、 英語だったらさ、ハローとかサンキューとかグッバイとかわかるけど、ロシア語では全然わかんないもんね。
そう。
ね、隣の国なのに。だから、我々日本人はね、隣の国なのに全然言葉わかんないな。なんだっけ、ハラショーだかなんだかって。
ドラ
ス
ピーチ。
それどういう意味だったっけ、
ハラショー、なんでしょ、君。
一緒かわかんない。ちょっと、ちょっと今のは、あの、確実な情報じゃないですか。まあ、だからちょっとね、不思議な気がしますよね。隣の国なのね。だって、例えば韓国だとさ、アニョハチムニカとかさ、アニョハセオとかっていうのを、こう、ハングル講座で聞いたりするでしょ。
う
ん、でもロシア語ってそんな聞くことないからね。
やっぱ隣っていう感覚があんまりないっていうのもあるかもしれないですね、うんうん。
だから高校なんかではね、あれ、ロシア語も本当教えていいそうですよ。うん、校長の裁量で。だから、校長裁量でアイヌ語も教えていいし、ロシア語も教えていいし。あの朝鮮語もそうなのかな、なんか新聞で見たことありますよ。
アイヌ語ねやれたら、
うん、そう、アイヌ語は本当ね、校長裁量でできるそうですよ。高校生だったらね、外国語の扱いとして、
小学校は外国語としては認めてはいけないみたいな指導されましたけど、ね、
ああそうなんだ。じゃあアイヌ語は教えられないんだ。だって外国語じゃないもんね、あれ内国語だ。日本国内の
言葉、日本語ではない言葉ですけどね。
まあそうですね。それでですね、ちょっと話を進めていきたいんですけれども、はい、この FM ピカーシの役割。
役割。
あの、戦国さんはもう2年以上でしたっけ？
いや、1年半ぐらいです
ね。1年半ぐらい。あの、まあ、強力なスタッフとして、
いやいやいや、
あの、ニュースを中心に読んでいただいてるんですけど、このピカーシの目指すところとかね、そういうところをまず、京平さんからね。
あ
どういうところがあのピカウシの魅力であり、また目指していくとかというようなことをちょっと、あの自分の考えで結構
です、ね、
はい、お願いします。
はい、まあ、インターネットを通じても聞けるということで、まあ、世界発信もできるし、あと多くのことをニブタニとかアイヌ文化のことを多くの人が知れるっていうのがやっぱり FM ピカウシのいいところだと思います。
もう素晴らしい模範回答だった。
はい、そうですね、あのラジオってこう客観的に見た情報を伝えるっていう役割があるのかなと思うので、本当はコミュニティ FM っていうんですか、こういうのね、よくわからないですが、
これは、まあ、電波の出力コレクターのミニ FM とか、ちっちゃい、まあ、そういう方向になるんですけど、
本当はこう地域の人たちに、あの、うん、自分たちのことが外からこう見られてる形でこう放送されるっていうのがすごくいいことなんじゃないかなと思いますし、あのローカルなね、今日運動会だったとか、うん、花見盛り上がったよとか、うん、まだ相撲大会を祭りでやってるぞとか、そういう話を自分たちでこう喜び合いながら、うん、あのニュースとして届けられるっていうのがすごくいいところなんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、残念ながらあのご近所さんしか聞けないというところが、うん、本当はもうちょっとね、3、4キロとか、まあ、10キロぐらいで町内全部に届くとかっていう風になったらいいんじゃないのかなと思ってますね。
そうですね、まさにその辺が課題ですね。はい、アナさんどこ。
はい、なんでしょう、
目指す
ところ、目指すところ、うん、そんなでかい話になっちゃいますか。まあでもここに来て2年半、3年目になるんでしょうかね、今日もまあ後ほどあの台湾の方の話とかも聞くんですけど、やっぱりいろんな国の人も来るし、街の人も来るし、いろんな人が来ていろんな話をしていくっていうのが一つここの魅力なのかなっていうのと、あとまあさっき戦国さんも言ってたように、本当はやっぱり地域の方にいっぱい入ってもらって、その方たちの声がたとえこう内輪の話題であっても、それをこう外の人が聞くことによって、あ、ピラトリ町ってこんなところなんだって想像できるのが本当は多分いいと思うので、そういうところに持っていけるような形になるといいのかなと、うん、自分のね、あの会社のことも棚に置いてこう偉そうに言ってみましたけれども、
もともとはあれなんですか、こうアイヌ民族に向けてアイヌ語で発信するラジオっていう感じなんでしょうか、ね、
そうですね、やっぱりアイヌ語を普及させたいと、うん、その一つのそのメディアとしてね、ラジオを使いたいということが発想ですね、うん、で、まあ、このラジオを始めるきっかけは、あのウスの災害放送ってあったんですけども、はいはい、そのウス災害放送の機材がもう、なんちゃう、使わなくなるよと、閉局が閉じられるので、それをきっかけとして、うちの父がじゃあその災害放送の機材欲しいなって言ったら、実はリース物件でもらうことできず、結局自前で調達したんですよ。だそういうようなこともね、あったんですよ。で、まあ実際いろいろこう手伝ってくれた方が、 そのアイヌ語だけ一方的にねざっと流してもそれはラジオとしては成立しないだろう、うんうんうん、だからラジオ番組としてやりながらなおかつその中にね、うん、アイヌ語を少しずつ入れて、うんうん、そのアイヌ語の普及を図ったらどうですかということで現在の形でして、うんうん、月1回ですからね、うんうん、月1回1時間ということなんでなかなか聞けないラジオというような、うんうん、そういうことも言えるかなと思いますね。あと最後にですねあのビラトリ町ではですねトマトの生産額ちょうど農協の総会が3月末にあったんですけどもその結果によると41億円の売り上げがあったそうです。
すごいですね。
1年間で
1年間
で、ですからビラトリ町のトマトっていうのはその農産物でも主力産業になっているということが出てました、うん。もしこのラジオをお聞きの方でですねあのビラトリ農協が販売しているニシパの恋人というあのジュースがあるんですけど、そうそうニシパの恋人というとても美味しい、
あ
の、
ね、
あのトマトジュースあります。地元で110円ぐらいで売ってるんですけど、あの300ミリぐらいですよね。あまり大きくないよね。
あ、
250か。
でも美味しい。
うん、すごい美味しいです。まあこういうような情報も流せるのは実はラジオの何ちゅうんでしょうか強みかなと思っております。はい、今日はワイワイガヤガヤテーマはですね、今日は FM ピパウシ開局11年目と題しまして、お送りしました、以上でワイワイガヤガヤを取りさせていただきます。ありがとうございました。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂、二風谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二風谷アイヌ資料館でご検索ください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は台湾からお越しの松下高等学校の学生さんで、お二方インタビューをします。お一人目は陳さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい。はい、二人目、今挨拶いただきましたけど、Qさんですね。はい。
はい。
よろしくお願いします。それではですね、事前に、質問をお二方にですね、お渡ししてますので、私が日本語で質問して、まず、陳さんには日本語で、で Q さんは英語で答えをしていただく、そういう順番でやりますのでよろしくお願いします。まずですね、今回皆さんのその、まあ、修学旅行でこの日本へ、来ていらっしゃるわけですけれども、まず陳さんのご出身地を教えてください。
皆さんこんにちは、台湾国立小学高校の1年生陳と申します。私の出身地は台湾中部の彰化県です。県内には台湾歴史上の史跡があって、特に学校の向こうにある鎌倉大仏のような仏像は我々彰化県民が皆さんに誇るシンボルの一つです。
ありがとうございます。それでは次、Qさんに出身地を教えていただけますか。どうぞ。
はい。Hello everyone, my name is Jacob Cho and I'm a student come from Zhanghua County, and there are a lot of historical viewpoints such as Lugang Town and Bakwa Mountain. Thank you.
ありがとうございます。今お名前とですね、出身地と、話していただきました。それでは次の質問に参ります。北海道の印象を教えてください。まず陳さんどうぞ。
北海道はとても綺麗なところですね。初めて雪を見て本当に嬉しいです。
はい。それでは Q さんどうぞ。
はい。
セカンドクエスチョン。
Okay, the impression I get in Hokkaido is that there are a lot of snow, and I'm very excited when I saw snow. In winter, there are no snow in Taiwan because Taiwan is a subtropical country. Thank you.
I see. Did you see snow?
Yes, it's over there.
First time? Today is the first time?
Yes.
今ちょっと質問したのは、雪を見たのは初めてですかって言ったら、今日、まあ初めてですというような回答でしたね。はい。それでは3番目の質問に参ります。皆さんはですね、松下高校の何年生で、今回の修学旅行の研究テーマを教えてください。まず、陳さんからどうぞ。
私は1年生です。今回修学旅行の生徒たちも全員1年生です。研修のテーマはいろいろな歴史、文化、科学をテーマとしてそれぞれレポートを出しました。それからレポート審査に合格しておいて北海道に行けました。
はい。次、Qさんどうぞ。
I'm a 10th grade studentAnd my subject of this research is comparing and research the culture and policy of Ainu and Taiwanese aborigines. Thank you.
Thank you. それではですね、ちょっと時間の関係もございまして、6番目の質問に参ります。今回ですね、アイヌ語を交えてお送りするこの FM ピパウシのラジオに出演されて、どのような感想を持ちましたかという質問ですが、はい、陳さんどうぞ。
今回主演させて光栄です。
光栄で、
はい、はい。初めての生主演ですので本当に面白いです。
はい。それでは
学校の学校の皆さんは今回のインタビューのために台湾原住民族の動揺を準備しています。
はい、はい。それでは Q さんどうぞ。6番目の質問ね。6番目。
OK。This time I come to Hokkaido, I saw that this is very, very good experience. Because of that, I learned a lot of things from Japanese. Their attitude is very good. They do think it's very hard work. They are very, very good. And I thought that I have to learn from them. Thank you.
はい。それではですね、今日は、松下高校の皆さんが修学旅行でいらしてまして、全員で20人ぐらいでしょうかね。これからですね、皆さんで歌を1曲歌っていただけるということですので、皆さん、お二方の前に揃ってですね、歌を歌っていただきます。それでは、マイクはどうですか？このままで大丈夫ですかね？
マイクはそうですね。お二人も歌われる？
うん、はい、もちろん。
じゃあ、もう少し上げるか。
上げて、
ね、よし、
立ち上がっていただいて、
これも開けましょう。
あ、それも開けて、はい。はい、
はい、それでは曲の紹介をお願いします。何を歌うかということですね。
この歌は台湾原住民族の童謡です。
あ、童謡ね。はい、童謡。題名は、題名。曲名っていうのかな。
題名は、道道光。道道光。
意味はどういう意味でしょう？
意味は、意味は原住民の、暮らし方。
はい。はい。はい、それでは、歌っていただきます。
道道光，巴古巴古修。道道光，巴古巴古修。阿雷达卡尼亚玛普鲁鲁呼。阿雷达卡尼亚玛普鲁鲁呼。
道道光，巴古巴古修。道道光，巴古巴古修。阿雷达卡尼亚玛普鲁鲁呼。阿雷达卡尼亚玛普鲁鲁呼。道道光，巴古巴古修。道道光，巴古巴古修。阿雷达卡尼亚玛普鲁鲁呼。阿雷达卡尼亚玛普鲁鲁呼。
はい、今歌っていただいた方は台湾の国立松下高等学校の1年生の皆さんです。どうもありがとうございました。
ありがとう、
ありがとう。
はい、それでは次はですね、カムイユカラの紹介をいたします。カムイユカラというのは神の歌い神謡というものですけれども、ニンニンケッポ、北風ヌムケ、ホタルの向こう選び、 鍋沢ネプキさんの語りです。茅野茂のアイヌ神話修正のカムイユカラ編3からお送りいたします。
どうかなかな死ぬかねあとへ来るかえまかこどうかなかなあといたもとへどうかなかなしあいこともかくしならくすどうかなかなさえあさまどうかなかな昼かおかいぼちぬからころかおとなしこどうかなかなしえこぱんからどうかなかなおろわのししもつかねあといくるかえまかこどうかなかなさえあさいねししねおかいぼちぬからころかどうかなかなこんかねしこどうかなかなしえこぱんからどうかなかなおろわういしどうかなかなさえあさいねどうかなかなきりかおかいぼしぬからころかしねれどうころどうかなかなしえこぱんからどうかなかなおろわのし死ぬかね、あといくるか、えまたこ、どうかなかな、さえあさいね、どうかなかな、ひるかおかいぼ、死ぬかんとえ、えねおかひ、どうかなかな、しきひかぼろ、どうかなかな、えとふかたんね、どうかなかな、きわねころか、しあいこどんか、どうかなかな、シルカプネルベネーシコル。ニンニンケッポハラーシコルネハベウン。
はい、今、ホタルの向こう選び、ニンニンケッポ北風ヌムケというのをお送りしました。ナウェザワ・ネプキさんという方が1969年、昭和44年の2月19日に語ったものです。で、この内容をちょっと紹介させていただきますが、これは茅野茂アイヌ神話修正の資料編という、もの、第10巻目に出ているものをそのまま読ませていただきます。私はホタル。お婿さんを探しに海の上を飛んで、海の隅々まで照らしていると、シャシの人、ヒラメ、黄金の目の人、サメ、アゴヒゲの人、タラに出会うけれど、納得がいかない。しばらく行くと、今度は体が大きく力の強いカジキマグロに出会い、この若者ならば私にお似合いだと思って夫に選んだ。私の夫はカジキマグロ。強い魚が私の婿だと一匹のホタルが語ったというお話です。このお話は山に住むアイヌの子供たちが魚の特徴を覚えるのにとてもよくできている。小さなホタルの婿が大きなカジキマグロだという飛翔の面白さはいかにもカムイユカラらしいということです。
はい、次はピリカカンピソシのコーナーです。このピリカカンピソシとはアイヌ語で良い本という意味ですが、数多くありますアイヌ民族関連の書籍の中からスタッフがこれはぜひ、皆さんに読んでいただきたいというような、まあ、良い本をですね、選んで皆さんに紹介させていただくコーナーです。今回は私大野哲人が担当です。よろしくお願いします。で、今日、紹介させていただきます本は、南極に立ったカラフトアイヌという本です。この本は東洋書店という出版社から出版されています。著者は佐藤忠悦さんという方です。佐藤忠というのは忠実の忠に、悦というのは、喜ぶという字ですね。塩見悦子さんの悦という字ですね。忠悦さんという方です。で、この本はですね、ちょうど100年前ですね、南極大陸を探検しました。南極探検隊に参加しました、白瀬信という人を隊長とする探検隊にですね、カラフトアイヌが2名参加していたわけですね。その カラフト隊の2名のことを中心に、この南極探検隊のこと、カラフト隊の歴史などを、まとめた非常に、まあ、いい本だと思います。でこの白瀬信の探検隊についてはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、今からちょうど100年前の1月ですねに、南極大陸を探検しました。最初はですね、南極点まで行く予定だったんですが、非常に大変な南極の過酷な環境の中でこう旅をするのは、まあ、大変、本当に大変なことでして、その中で、まあ、途中で引き返すことになったわけですが、無事全員、生きて生還しました。この南極探検についてはですね、ノルウェー人のアムンセンやイギリス人のスコットなどの探検隊が、南極探検をして南極点まで到達しています。その中で、まあ、この白瀬信率いる南極探検隊も、100年ほど前に南極点を目指して、南極大陸を探検したわけですね。でこの探検隊はですね、白瀬信という秋田県の出身の人によって、組織されたものです。信というのはですね、直、直接とか直線の直という字ですね。それが3つ、集まってできた字ですね。ちょっと珍しい字です。信と読みます。秋田県の金浦町、旧金浦町です。現在は二ヶ星と言いますが、そこの出身です。この二ヶ星の出身のこの白瀬信がですね、この南極探検を目指すわけです。そして、まあ、民間からの協力者も得て、そして政府へも援助を、まあ、まあ、申し込むわけですが、結局政府からの援助を得られませんでした。それで民間からの支援のみをもってこの探検隊を組織してですね、約30名ほどの隊員がですね、南極を目指したわけです。でその南極を探検するとなりますと、これはですね、今はですね、スノーモビルであるとか、そういう雪の上を移動するいろんな機械、ものがありますが、当時はもちろんそういうものはありません。ですので犬ぞりでその南極を移動したわけですね。犬ぞりです。でこの犬ぞりを引っ張るのはやはりこの寒さに強い犬でなければならないということで、当時ですね、このカラフトですね、現在サハリンと呼ばれてますが、このカラフトの犬、カラフト犬で、このカラフト犬というのは、このカラフトにもともと住んでいた先住民族、カラフトアイヌや、ニブフビルタなどの、人たちが、狩猟や もしくは犬ぞりを引かせるために使っていた犬ですね。もともとこの先住民族の飼っていた犬、この犬ぞりを使うことになったわけですね。で、有名な映画で南極物語というのがあります。去年ドラマになりまして、南極大陸という名前で、木村拓哉の主演で、テレビで放映されました。これは戦後の南極観測隊の話ですが、これはちょうど100年前の南極探検隊の話です。で、この戦後の南極観測隊については、有名な太郎と次郎という犬がいました。まあ、結局置き去りにして1年後戻ってきたら、2頭だけが、生きてたということで、こういう感動的な物語ということで、映画が大ヒットしました。20年ぐらい前でしたか。この太郎と次郎もカラフト犬です。でこのカラフト犬というのは元をたどれば、カラフトの先住民族が、使っていた、飼っていた、犬なわけですね。寒さに強いわけですし、そういう人間の言うことも聞くと。でその犬ぞりを引いて、人間や荷物を運ぶ、そういう、まあ、役割を果たしてきたこのカラフト犬ですね。でそのカラフト犬を、南極探検隊に使うということになりました。そこでそのカラフト犬を、まあ、提供してほしいということで、当時南カラフトはですね、日本領でした。日露戦争の結果、まあ、日本領になってたわけですが、このカラフト犬を提供してほしいということで、まあ、新聞などで呼びかけます。その結果、カラフトアイヌの村からですね、じゃあこの犬を使ってくださいということで、このカラフト犬が、まあ、提供されたわけです。 で、このカラフト犬を、まあ、最初はですね、東京には、まあ、連れていくということで、山部康之助という、人が、その任務を負ったわけですね。この山部康之助というのは、カラフトの落ち穂、アイヌ語で言いますと、チョポホッカと言いますが、この村の出身の、カラフトアイヌです。非常に有名な方です。で、この人が、じゃあ、私が連れてきますということで、このカラフト犬を、二十数と、東京まで連れてきます。そして、って言ったわけですが、やはりこのカラフト犬を、その、制御、ソリをですね、操って制御するということは、誰でもできることではないと。だとしたら、カラフトアイヌである私が、もう一緒にカラフトに行って、この、犬ぞりを、まあ、まあ、操作ですね、操る。その役目も果たせるんじゃないかということで、この探検隊に志願します。ということで、この山部康之助という人、あともう一人ですね、花森新吉という、これまた、カラフトのタライカというところの出身のアイヌです。この二人がこの南極探検隊員として参加することになりました。で、実際にそのカラフトに向かったのはですね、もう102年前ですか、1910年ですね、になります。に、日本を、まあ、出発して南極を目指したわけですね。そして、まあ、南極大陸を目指したわけです。で、この山部康之助と、この花森新吉というこのカラフトアイヌの2名がですね、この、白瀬信たちとともに、まあ、南極を目指して、で、実際、まあ、犬ぞりを操作して、あとその他もろもろですね、この探検隊のためにいろいろ尽くして、本当に頑張って、まあ、行ったということです。で、この山部康之助が、まあ、本当に、が、自伝を書き残してます。実はこれはですね、カラフトアイヌ語で語った、まあ、ものでして、このアイヌ語と日本語の併記で書かれているアイヌ物語という本です。で、この本に、まあ、その、山部康之助のいろいろな、波乱万丈の人生が綴られています。この、その本にも書かれてますが、まあ、この意義深い、カラフト、南極探検の事業であるから、もう命をかけてでも私は協力したいということで言ったということ、思いが、まあ、綴られています。彼としては、やはり、虐げられてきたアイヌ民族のその地位が、まあ、向上することを願っての参加だったということです。で、この、まあ、本ですが、この、まあ、山部康之助や花森新吉ら、このカラフトアイヌ2名が参加のことを中心に、この南極探検隊のこの秘話について、カラフトアイヌの歴史と絡めながら紹介しています。これはですね、ユーラシアブックレットというシリーズに入っています。ブックレットです。ですから、分量としてはそんなに多くありませんが、非常に読みやすい、素晴らしい本だと思います。このカラフトアイヌの歴史はまたですね、北海道アイヌとはまた別の歴史をたどっています。で、この本では、このカラフトアイヌの歴史についても、非常いろいろ、まあ、概略をですね、説明しながら、この山部康之助らのカラフトアイヌの活躍したことを、いろいろ詳しく書かれておりまして、これは本当に今年ちょうどですね、この南極探検の100周年ということで、白瀬信ですね、隊長の、出身地の秋田県では様々な、記念行事が行われているようです。ただその中でカラフトアイヌが2名もいたということは、実はあまり知られてないような気がします。そういう意味で、ぜひですね、このアイヌ民族が2名、この南極探検隊に参加していたということは、ぜひ多くの人にもっと知られていいんじゃないかと私は思ってますということです。で、この本を皆さんにもぜひ読んでいただきたいと思ってます。今日はですね、東洋書店より発刊されてます、佐藤中越著の南極に立ったカラフトアイヌという本を紹介させてもらいました。大野哲人でした。
はい、第132回目の最後のコーナーとなります。今日はですね、台湾の国立商科高等学校の学生さんが20名ほどいらしたんですけども、今はもうスタジオからちょっと茅野茂仁谷アイヌ資料館の方へ移ってますのでいませんけれども、賑やかな感じだったですね。まずそういうことですね。まず本日の感想をですね、京谷さんからちょっと聞いてみたいと思います。どうぞ。
はい、インタビューもそうだったんですけど、すごく国際色豊かな感じがしてすごく楽しかったです。歌がとっても印象的で良かったです。
はい、どうぞ。
はい、なんか先住民族関係のこう政策とかでこう、なんか前に台湾の方の話とか聞いたこともあったので、そこら辺ね、もう少し聞けたらよかったかもしれないなと思ったんですが、高校生で、英語喋ったり日本語喋ったり、圧倒されました。
日本語喋ってる人にちょっと打ち合わせの時聞いたんですけど、日本語いつどれぐらいやってますかって、小学校5年生から、ね、YMCA だから行って日本語習ったって言ってました。
ソフトで上手に喋れる
ね。そうですね。自分で作文してそれ読んでましたけど、まあちょっとね、発音がやっぱり独特のありましたけど、でも日本語としてはね、
そうですね、
文法的には全く問題なかったですね。すごい上手でしたね。まあ今日はなんかすごいいい天気で、先ほどは雪がちらちらと降ってましたけども、スタジオの外はなんかいい天気だな。これ
は晴れてきましたね。
晴れてきましたね。
台湾からなんかね、来てそうだろうから、また来てくれるといいですね。
まあ皆さん今ちょうど資料館の方を見学してますけど、まあ寒くても頑張って勉強してるんじゃないですか。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせです。千石さんお願いします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広の FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。同じく録音により恵庭市の FME にはでは毎週土曜日に放送されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ鳥町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第132回目の放送もお別れとなります。次回は5月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりゃいけね
Pia, 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 Pia